ここでスピナーからのお知らせです。今お聞きのこのポッドキャストへ御社のブランドやサービスの広告を配信できるようになりました。メッセージを届けたいお客様の属性に合わせてスピナーのオリジナルコンテンツに御社の広告を配信してみませんか。概要欄の URL かスピナー .com のコンタクトよりまずはお問い合わせください。Spinner。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ。今回のゲストは株式会社学びデザイン代表取締役荒木宏之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
普段ヒロさんと呼んでいますけれども、
はい、
ヒロさん、この番組は2回目の登場。
2回目ですね。コロナ前でしたね。
ね、この J-WAVE の欅坂スタジオで収録してたけど、
うん、
ってことは3年以上前ですか。
そうですね。だから僕らが会って間もない頃だったと思います。
マジか。え、
そう、
そんなに時間経つんですね。
そうなんですよ。最初に僕のボイシーに幸太郎さん来てくれて、
うん、
でその後あのタクラムレディオにも来ませんかっていうお誘いを受けて、
うん、
お邪魔した。
あったな、
うん、
あの時もしかしたらヒロさんと深井龍之介氏が2連続くらいで出たのかもしれないな、
番組。ああ、そうか。それで、その後、超相対性理論が
始まった。
始まったって感じですよね。
もう3年も経つんですね。
いやー、我々3歳年取りました、あれから。
ギャフン。ねえ、3年経つ間にヒロさんは多分いろんな本を出されて。
そうですね。
はい。
はい。あれから、まあ、失敗製品図鑑とか、世界倒産図鑑、
うん、
失敗製品図鑑書いて、うん、あと、自分の頭で考える読書書いて、
ね、
で、直近で独学の地図ですね。
うん、はい、もうすごい執筆ペースで。
はい。
すごいですね。
はい。頑張っております。
すごいですよ。もう、書くというさ、とにかく自分を律しなきゃいけない作業っていうのが僕はとにかく苦手ですね。リスペクトですよ、ヒロさんの。ちゃんと言葉を紡ぎ出して向き合い続ける、結構気が重いじゃないですか。
まあでも、あれですね、その、僕今そういう意味だと独立して自分個人で仕事をしてるっていうこともあって、
うん、
やっぱりこう、何らかの自分の研修プログラムみたいなの作んなきゃダメだったりするわけですよ。会社が提供してくれないみたいなね。
うん、
昔だったらなんか、こういうプログラムあるぜとか、
うん、
なんかこういう、海外でのこういうのがあるから、行ってこいとか、
うん。なるほど。
なんか自分が予期してない、そういうのに引っ張られて、能力開発されるみたいなことってあるじゃないですか。
うん、
で、もちろん、その独立したからっつって、そういう機会がなくなるわけではないんだけれども、
はい、
いろんな関係性の中に生きてるから。
うん、
でも、やっぱり本当に自分自身がちゃんとしっかりと、こう、スケジュール見ながら、自己マネジメントできないと、本当一気に、あれになっちゃうという、まあ、ある種の恐怖心はあるね。
ああ、でもあれだね、日々の仕事に追われるとそれだけで容易に埋まる中で、
うん、
それこそ自分のための研修とか自分のための執筆を確保するコツってなんかあるんですか？なんか、僕だったら、
うん、
ああ、これはもう来週かなっていうのを永遠に繰り返してきそう。
ああ、うん、なるほど。まあそうですね。これは性格的なものも多分にあるから、多分僕がやってることが幸太郎さんに通じないと思うし、幸太郎さんのやってることは僕にも通じないと思うんですけど、
うん、
まあ僕の場合は何でしょうね。結構、まあ他者の存在は大きいと思います。それは、例えば読み手の存在だったり、編集者の存在だったり、リスナーみたいな、まあそういうところに対するコミットメントに、
うん、
まあ引っ張られていくっていう、そんな感覚が大きいかな。うん、だってボイシーだって毎日、頼まれてないのにですよ。これ4年以上毎日続けてるわけですよ。
お
ちょっとおかしいよね。
だいぶおかしいよ。だいぶおかしい。僕もこのね、毎週のラジオのために頑張って読んでる本 あ、本読まなきゃとか、うん、読んだだけじゃなくて、それをなんとなくその言葉に変換しなきゃみたいなのは、やっぱこう番組がないとそこまで頑張れないなっていうの思いがあるから、うん、リスナーに引っ張られて他者にっていう部分では共通してるんだけど、うん、それをもう自分でやっちゃってるっていうのがね、この律する力ですね、マジで。
まあ、そうですね。
一応改めてですね、
はい、
本編に入っていく前に、まあ、ヒロさんのがどういう人なのかっていうのは3年前も簡単にお話ししてもらったんだけど、
はい、
まあ、とはいえ改めてどんな仕事なのかとか、あの3年間で何か変わったことがあれば、
はいはいはいはい、
簡単に最初に聞いていいですか。
そうですね、3年間で変わったこと、当時は確かね、フライヤーの経営やってたような気がしますが、
うん、
今は、まあ、そういう意味ではそこから独立して完全に一人でやっていて、
うん、
あと大学ですかね、今武蔵野大学のアントレプレナーシップ学部というところで、
うん、
まあ起業家育成みたいなことを、うん、やって、まあ、昨日も授業行ってきましたと。
あ、キャンパスに。
キャンパスに行って、まあ、起業家の卵を育てているみたいなことをやったりとかですね。あと、そうですね、あのホースコーチング行ったじゃないですか、
うん、北海道。
はい、あれの、あの、この番組にも来たと思うんですけど、こびなかった元子さんの、
うん、
お手伝いをしながら、ホースコーチングをいかに広げるかっていうことを頭使ってたりとか、そんなこともやってますね。
なんだっけ、コースディレクターじゃなくて、何か。
プログラムディレクター。
プログラムディレクター。ただもう、馬の人でもあるんですね、もはや。
いや、もうそういうのはかなりおこがましいんですけど、
はい。
はい。楽しんでやってます。
いやー。
は
い、そういう意味ではいろんな人と関わりながら仕事を広げるのもすごく上手な人ですよね、荒木さんは。
いやー、どうなんですかね。うん、でもそうやって広、さっきの話にも通じますけれども、なんか関係性っていうのに引っ張られるっていう側面あるんで、
うん、
引っ張られないと逆にこう、
そっかそっか、
うん、縮んじゃうっていう問題意識はあります。
自分自身も拡張していくんですな、
それ。そうですね、うん、だから結構あの全然自分の強みが生きないぜっていうオファーとかあるんですけれども、
おおお、
そういうのもちょっとねやってます。
やってるんだ。やっちゃうんだ、はい、
そうそうそう、
逆にそれで自分が広がるかもって、
広がるかもっていう、うん、まあだからそポ全部じゃないですよ、ポートフォリオの中の一部の、まあ、ある意味遊び的な、よ、遊びっていう言い方はちょっと語弊がありますけれども、
うんうん、
その少ないポーションの部分でそういうチャレンジ的なものを入れて、
うん、
まあ、自分がどこまで通じるんだろうとか、
うん、
広げられるんだろうみたいなことはちょっとやったりしますね。
なるほどね、
はい、
ちょっとあのすいません、脱線雑談になっちゃうんですけど、
うん、
僕もたまにこれ僕である必要あるのかなってオファーをもらうことがあるんですよ、
はいはい、
例えば大きなトークイベントでこの人と対談してくださいとか、
うん、
この人の聞き手役をやってみてくれませんかっていう、うん、でなんでこの組み合わせとか、
うん、
僕じゃない人の方がうまくやれるんじゃないって思うマッチングとか、
うんうんうんうん、
あとは僕以外のラインナップを見たときに、例えばこういうラップ系のミュージシャンの人とか、
うんうん、
なんとかっていう風になってるときに、いや、なんか周りの人が全員インフルエンサーなのに僕が出てきて何か意味があるのか、うん、みたいに、うん、なんか自分自身が懐疑的になっちゃうシチュエーションがあって、
はいはいはい、
こういう時にね、どう対応したらいいのか分かんなくなるんですよ。
ほうほうほう。でもなんかそういうのすごくうまく立ち回ってる感じするけど、
いや、なんていうの、最近気づいたのは、うん、意図がわからないから話を聞いてみようっていうことをよくやるんだけど、
はい、
もうなんか一度直感でやるかやらないかをバシッと決めて、その前提で話を聞かないと結論が出ないんですよ、
うん、
なんか あんまりモヤモヤって解決しなくて、
はいはいはいはい、
もうやるって決めてその上で無理やり自分で文脈を作っていくのか、
はいはいはい、
もうちょっと他の人の方が合ってると思いますでバシッと期待させずに次の人当たってもらった方が相手もスケジュール的にもうまくいくから、
うん、
こういうの引き伸ばしちゃダメなんだなっていうのは何回かやってて気づいた。
あ、まあ引き伸ばしても答え出ないからね。
そうなのよ。
そうそうそう、
ありましたです、うん、そっかそっか。じゃあ大学の仕事が増えたりっていう意味では、
うん、
これまでは社会人向けの教育が主だったのが ね学生向けが増えたりとか、
はいはい、
あとはビジネススクール的着席的学びだけじゃなくて、そのフィールドに出る札幌馬とみたいな、うん、その活躍のシーンがまた広がるっていうのがあるのかしら。
そうですね、
うん、
はい。なのでそういう意味だと、今ま、僕は学びデザインという会社ね、先ほども紹介いただきましたけれども、うん、そのパーソナルミッションであり、その会社のミッション はその学びの裾野を広げるっていうことなんですけれども、うん、
はい、
まあその学ぶことが楽しいと思える人を一人でも多く増やしていくっていうことなんですよ、うん、で今までやってきたのってどっちかっていうとそのビジネスパーソンが対象で、うん、確かにビジネスパーソンの人でなんか楽しそうに学んでる人ってあんまりいなかったりもするじゃないですか、
うん、
なんだけれどもそういうことに対して結構やっぱ楽しいなって思ってもらう人を作るっていう、まあそんな形でやってたんですけど、大学行ったら大学行ったでねまた全然違う景色広がっているし、
うんうん
うん、なのでまだまだやるべきことは多いなっていうことは感じてますけれどもね。
いいですね、かっこいいね。そして、まあ、最近のホットトピックといえば独学の地図ね、
はい、
刊行されて、
はい、
東洋経済から、
はい、
これ実はねこの番組の、まあ、放送版でもちょうど先週紹介させてもらったんですよ。
ありがとうございます、
はい、何はともあれっていうか一緒に超相対性理論のポッドキャストをやってる深井龍ちゃんと、
はい、
我が帯にも登場させていただき、
その説はありがとうございました、
はい、この僕らの知性の磨き方っていうコピーがでっかく載ってるけど、
うん、
まあ僕らではないけどねヒロさんの磨き方だけどねでもあのすごい楽しく拝読しまして、
うん、
でも面白い、すごい面白いポイントがいくつかあるなと思うのは、その学ぶ理由っていうところではなくて、まあ、学ぶ方法をというのを深掘りしていたり、
はいはいは
い、でそこで使われている概念がちょっと他ではあんまり見ない、
うん、
何あの筋肉メタファーとか自己批判筋、表現筋、保留筋、これなんかずっと漢字を見てるとなんかあの保留筋読み間違えちゃったりするんだけど、
うん、
あのこういう、表現が独特だったりメタファーが面白かったりっていうので、まあ、読み応えがありながら、
はい、
あとヒロさんっぽいあの本の紹介とかね、
ええ、
あのストイックに自分だけの一般論に逃げない学びをこう絞り取ろうとするような姿勢とかっていうのが特徴の本かなと思って楽しく読みました、
はい、ありがとうございます、はい、結構このタイトルの独学っていうところで、
はい、
ちょっと僕かなり意味を変えて独学という言葉を使っているんですけれども、
ほうほうほう、
あの独学っていうとまあその文字通りだと一人で学ぶっていうことで、うん、まあなんだろうな、あのどっかスクールに通わずに一人でねなんかやるとか、
はい、
なんかそんなことを想像するわけなんですけれども、
うん、
まあここで僕が言ってる独学っていうのはそういうまあどっか学校行ってますとかみんなで机並べて学んでますとか、うん、そういったことも含めて全部独学でしょっていう話から入ってるんですよね。で結局は私たちが学ぶっていうのは同じメッセージ聞いても同じものを見ても、うん、それに対して何を学びと感じるかっていうのは最終的にはその人それぞれ で、
うん、
でもうそこの瞬間独学になってるっていうそういうことなんですよね、
うんうん、
だからその人が今まで生きてきた経験そして今目の前にある事象、まあ、そこには必ず何らかの差分があるはずであって、
うん、
その差分は人それぞれだからみんな同じクラスルームにいても独学なんだよっていう話が、まあ、ここの独学の意味であるんですよね。
なるほどね、
うん、
この学びが面白いと思える学びの裾野を広げるっていうようなヒロさんのミッションっていうのは、もともとそこに惹かれる部分があって、ぜひ、あの、企業を立ち上げるときに、改めて言語化したと思うんですけど、
はいはいはい。
この、最初に、こういうことに興味があるんだなっていうのに、自ら気づくってどういうタイミングだったのかしら。つまりね、大学生のときに、学び楽しいみたいになってたのかどうか。
あ、全然ですよ。
うん。
全然ですよ。
うんうん、
あの、それは、ね、振り返ると、やっぱ僕の最初のキャリアですかね。社会人になりまして総合商社に入りました、
うん、
その配属が人事部だったんですよね、
うんうんうん、
で人事部で、まあ、5年しかいなかったんですけれどもその中で人材育成の担当をやったっていうキャリアが実は結構そこに大きく影響を与えているんですよ、
うんうんうんうん、
でまあいろんなその商社マンと言われる人たちが研修会場に来ていろんな学びをしてるんですけれどもまあ当時のですよ僕の目にはとてもじゃないけどなんかこの人たち楽しく学んでいるみたいなそんな感じには見えなくてですね、
うん、
どっちかっていうとなんか研修講師に対してマウンティングしてたりとか。
怖いね。なんでなんで。実務知ってるのは俺たちだぞみたいな。
そうそうそうそう。それとか、あとはなんだろうな、研修受けたエビデンスだけ残してもうずっと仕事してたりとか。
忙しすぎて。
そうそうそうそう。なんか休憩時間電話行ってもそのまま帰ってこないとかね、うん。なんかそういうことに対してもうちょっと早く来てくださいとか、なんかそんなこともいろいろやってて、何やってんだろうな、みたいな、
うん。
これだけ優秀な人たちが、その、学ぶっていうことに対してなんでこんなに、こう、受け身なんだろうとか、
うん、
そこに僕の問題意識は最初ですよ、最初。あって、で今から考えると決して彼らが、その彼ら彼女たちが学びに対してね、なんか実際はどうだったかっていうのは分かんないですよね、
うん、
ただ僕の目にはそういう風に見えてしまったと。でこれはなんかこのまんま行くと日本やべえんじゃねえかみたいなね若気の至りですね。
目指しても獲得してしまった
そうそうそうそう、なんか使命感を感じてしまったんですよ、うんうん、この人たちがめっちゃ楽しいね、新しいことって世の中広がってるし変わってんじゃんみたいな、ここにいる研修会場の30人、これぐらいの部長層の人たちがそう思ったら会社変わるんじゃね、もしくは日本変わるよねとか思った瞬間に、
うん、
いやこんなところ行っちゃいけないって思ったっていう。
すごいね、そのスイッチ入っちゃったんですね。
そうですね、あの誰もがあると思うんですよ、そういう若い時になんか刑事的なことを感じる瞬間、うん、僕はそれをきっかけにまあ動いたっていうのが最初のあれ、うん、まあそこはもうずっと引きずってますかね。
そっかそっかそっか、
うん、
そっか。で、その、今回ね、改めてその独学の地図っていう風に言語化してみて、
はいはいはい、
その本で、
うん。
この書く前と後で、なんか認識が変わったこととかってありますか？ヒロさん自身の気づきというか。
いや、めちゃくちゃありましたね。
うん。
うん。まあ、そもそも、その、この本を書くこと自体、その出版社からのオファーで、
うん、
まあそういうオファーいただきましたっていうことで、じゃあ書きますか、独学ですか、うん、どうしましょうみたいな、そんなところからやって、その書くことによってその自分の思考がクリアになっていくっていう感覚はとてもあったので、
うん、はい、
まあ、僕にとってはすごく学びのプロセスでもあったんですけれども、
うん、
一番そう書いてながら自分の輪郭が明らかになったのは、
うんうん、
僕が言わんとしてるのは何だったんだろうと思った時に、そのギャップモデルからの卒業なんだなってことに気づいたんですよね。
ギャップモデルからの卒業。
そう。
まあ、かっこいいですね。
かっこいいでしょ。
どういうことなんですか。
まあ別に大したこと言ってないですけど僕らが学ぶときって、
はい、
そのあるべき姿があって現状があり、そこにギャップがあります、
うん、
そのギャップを埋めるために勉強しましょう、学びましょうみたいな、
うん、
そんな構造で、
うん、
まあ受験の頃からずっとやってきたような気がするわけですよ、
うん、
なんかこの学校に入りたい、今偏差値いくつです、そうすると国語と理科とこのあれを伸ばさなきゃいけない、じゃあそのためにこういう勉強しましょうみたいな、
うん、
まあ、そういうこうまさにギャップモデルなんですけど、うん、まあそれの延長でそのビジネスパーソンの学びみたいなものもあって、3年後に課長になりたいですと、
はい、
課長になるためにはこういうあれがありますと、そのためにこういうことをやらなきゃいけないです、じゃあ頑張りましょうみたいな、まあそうやってたら確かに学びってつまんなくなるなって思ったわけですよ。手段化していくんですよね、
はい、
学びが、つまりあるべき姿実現する手段としての学びになっていくっていうこと。もちろんだからそれを私たちは捨て切ることはできないし、
うん、
あの過去現在未来という時間軸の中に生きている限りにおいては、
うん、
未来のために今そのね今を手段化するみたいなことっていうのは当然出てくるわけですよね、
うんうん、
だから僕もそんなこと完全に捨て切れてないんだけれども、一方でその比率そのものを下げることができるんじゃないかっていうね、
うん、
そこにその学びの本質っていうか楽しさっていうのがあるんじゃないかっていう、まあ書きながら自分が言いたかったことこういうことなんだみたいなそんなことに気づいたっていうのは、
そうなんだそうなんだ、
うん、
いやこれすごく興味深いトピックで、ね、あのヒロさんがもともと収録前にメッセージをくれて、
うん、
今日話したいテーマといえばみたいなのを教えてくれたじゃないですか。
はいはいはいはい。
成長を手放した成長のあり方とか、
うんうん、
学びを手放した学びのあり方っていう風に言語化してくれてたけど、
はいはいはい、
それにつながるテーマなんでしょうか。
まさに、
うん、
まさにそうですね、
うんうんうん
うん、だからすごくその目的合目的的であれみたいな メッセージって、うん、まあ、少なくともビジネスフィールドに生きていると、
うん、
やっぱりそういう圧を感じるし、
うん、
その何やってんのっていう話ね、その具体的なアクティビティに対してその理由が語れないっていうのは、
はい、
ちょっと何無駄やってんだよっていう話にすぐなってしまいますよね、
うん、
ちゃんとこういう目的に対して今の手段がそれ正当的ですねと、
うん、
じゃあ OK みたいな、まあ、そんな感じになりますと、まあ、もちろんそれは繰り返しますけど否定はしないんだけれども、
うん、
そればっかりだと本当にその生きるっていうことを楽しむことができなくなっちゃうし、
うんうん、
だからなんかその10分後にあそこに行こうって思った時、もうそこに最短距離を見出してそこに行くルートを考えた瞬間にもう周りの景色が目に入らなくなるみたいな、そんな感じですよね、
うんうんうん、
周りにはこういろんなあのものがいっぱいあるにもかかわらず10分後にあそこに行くのであるという思いに縛られた瞬間に、
うん、
もう景色が手段になっていくっていうね、
うん、
あのそういう話になってしまう。だからそれをどうやったら私たちは緩めることができるのかなと、
うん、
という問いが、まあ、この本で、まあ、解消しきれてもないんですけど、必ずしもただなんかそんなチャレンジをしてみたいなっていうあの感じですね。
いやこれすごい興味深いなと思ってて、例えばヒロさんはたくさん本を書いている、
うん、
で僕はそれがすごいなと思う、
うん、
で僕もたくさん本を書きたいけど、まあ、時間が捻出できないとか、
うん、
考える分にはいいけどいざ書こうとするとものすごく気が重いとかになる、
うんうんうん、
でなんか長期的にやりたいことと短期的に今やりたいことっていうのが常にずれ続けてる状況があるわけよね、
はいはいはいはい、
長期的には本をたくさん出しているような自分であったらいいな、
うん、
でも短期的にはちょっと疲れてるから寝ようとか、うん、今日ちょっと無理だっていうのが、まあ、積み重なっていく、
うんうんうん、
でってなった時に何て言うんですか、あの本を書くっていうのは自己目的化した目的みたいになっちゃってるかもしれないじゃん。本当に本書きたいの、
うん、
みたいな。
うんうんうんうん、
で、結局、現在を手段化することから離れられないっていうのは、こういうとこにあるなと思ってて、
うんうんうん、
その、本当に目指したい自分と、今の自分がなんかバトルしちゃってるみたいな。
うんうんうんうん、
から、どうしても逃れられない。
はい。
なんか個人的に持ってる仮説は、結局、手段化、化するしかないのではみたいな、
うん、
スタート地点として、
はい、
学びを手段化しちゃっても、うんうん、実は良い、
うん、
でその上でなんかとりあえず騙されることでしかなんか前に進めないというか、
うんうんうん、
意図的に騙されていく、
はいはいはいはい、うん、
もういやこれちょっと全然書きたくないんだけどちょっと書かなきゃいけないみたいな、なんか自分自身を騙していくことでしかどうしても前に進めないのではみたいな仮説があるんですけど、
うん、
これどうなんでしょうかね。
まあそれ現実界としてあるんじゃないですか。
うん、
やっぱりね、だから自分をモチベートさせていくとかね、
うん、
そんな自分に対してこう言い聞かせてこう手なずけていくみたいな、そんなことっていうのはすごい大事なスキルだと思うし、
はい、
まあ、僕もそうやって成長してきたなっていうそんな実感もありますと。ただそれはそれでいいんですけれども、うん、今この瞬間でもなんか学び溢れてんじゃんみたいな、
うん、
例えば寝たいみたいな話あったじゃないですか、
はい、
その寝ていいじゃんと、
うん、
で寝たことによって実は得られることっていっぱいあるじゃん、そこになんか気づくっていうことって実はすごい大事なことなんじゃないのと、最終的にその寝るっていうのがちょっとあんまり
あまりに寝てる
例え話としてピンときづらいんですけれども、
はい、
なんかいやなんかこう本当はこういう仕事やらなきゃいけないけど映画見たいとかね、
うん、
そういう話とか何でもいいんだけれども、ただそこのなんかちゃんとしっかり寝れば、
うん、
もしくはしっかり映画を見れば、
うん、
なんかつながるじゃんっていうね、
うんうん、
でそれは目的を手放してるわけですよ、
うんうん、
その例えばじゃあ鬼滅の刃見ますみたいな、鬼滅の刃ってなんかキャリアに関係あんすかみたいな話ってあるじゃん、
うん、
でキャリアに関係なければ鬼滅の刃なんて見る価値はありませんみたいな、そんなことを言われちゃいがちなんだけれども、
はい、
いやいやそれ手放してみようよと、
うん、
そうするとこう面白がれるじゃん、いっぱい面白いところある、でその面白いことは将来役に立つかどうか分かんないと、
うん、
しかし面白がることによってそのいやいや語義矛盾なんだけどそれが役に立つと、
うん、
結果的にね、
うん、
だからその後付けのその論理っていうのを大切にした方がいいんじゃないっていうのをこの本では書いているわけですよね、うんうんうん、
いやなんかね、それは 100% 同意なんだけど、その上でですよ。
うん。
例えば映画を見る。それが刺激になって、後々生きる。でも、映画を見る間に本当はやっておきたかった仕事には寄与してない。
寄与してないね。
うん、別のシーンにつながるんだけど、うん、将来、元々の目的とは外れてしまっているっていうことを、とどう折り合いつけていくかって問題がなんか残ってると思うんですよ。常に。だからそこが難しいんだよね。
うん、
僕も、目的がずれていくときが一番楽しいと思ってんの、常に。
はいはいはい。
だからプロジェクトやってるときも、当初設定したゴールをどんどんずらしたい派だし、
うん、
こっちの方が面白いじゃんとか、こっちの偶然で大事にしたいじゃんって思うんだけど、
うん、
じゃ当初のプロジェクトは納品できないじゃんって言われたときに、うん、確かに、みたいなね。
うんうん、
ここはどう捉えたらいいんでしょうね。
多分だから、いくつかのポートフォリオだったり、フェーズだったりとか、
うん、
そういう話のような気がするんですけれども、やらなきゃいけないことはやらなきゃいけないですよねと、
うん、
それはある種こう合目的的にその最短距離で頑張るみたいなことは多分それまずやる上でなんか最低限の必須要項のような気がするんですよ、
うんはい、
ただ僕らはそれをクリアしているにもかかわらずその次でもまた同じことを繰り返してしまうみたいなことっていうのがあるんじゃないか。つまりチャンネルが2つあるにもかかわらず、
うん、
その2つを柔軟に切り替えられてないんじゃないかっていうのが僕がいろんな人を見てて感じることなんですよね。だから孝太郎さんの今の悩みは一言で言うとめっちゃハイブローなんです。
ほう？
うん。
ほう？
つまりチャンネルもう2つあるわけじゃん。
ほうほう。
でそれを自由に組み替えながらやっていて、まあそれどうやってうまくやろうかなって考えてるっていうのは、
うん、
かなりハイブローな悩みだと思いますよ。
そうなの？
うん。
そうかな。
うん。
そうなんだ。
だからなんだろうな、ずっと何かに追われてるように生きているっていう、
うん、
でそのこと自体がもう生きることであるみたいなそんな感じになってしまっていて。
うん、
そして自分を騙すっていうことに対して上手になってしまっている、
うん、
だから今の自分が何を言おうとしているのかっていう声を聞かずに自分のことをプリテンドするっていうそういうスキルだけが上手くなってしまっているみたいな、そんな人の方が多い気がする。
あー、いやなんかね、そのなんかレヴィストロース的な話で言うと、エンジニアリングとブリコラージュで、その学びが逸れていくときってすごいブリコラージュ的じゃないですか。
うん。
その場にあるものからどんどん学び取っていく楽しみがあって、ね、即興的に、すべてが地のフィールドになるみたいな。
うん。
あたりにあるものがすべて組み替えて、組み上げていけるっていう。
うん。
で、それ自体は大好き。で、一方で、そのエンジニアリング的な学びが時に必要になるじゃないですか。
そうですね。
そのゴールに到達する類のやつで、
うんうん、
例えばある人だったら資格を取らなきゃいけないとか、
うん、
さっき、まひろさんのサラリーマン的メタファーで言うと、その、課長に部長に昇進するためにはこれをチェックしなきゃいけない。
うん、
まあ、プロジェクトだったらこの設計図に従って組み上げなきゃいけないとか。ってなった時に、結局、その目的自体はずらせないパターンがありますよね。
うん、
この目的をずらせないこと、うん、目的をずらせることとずらせないことがある。
うん、うん。
ずらせないエンジニアリングとの向き合い方っていうのがよく分かってない。
うん、うん。
これもうすでにこの話ってもうしてくれたんだっけ、今、ヒロさんが。それは必要最低限としてこなさなきゃいけないことあるよねっていうところでもう。
ああ、だからどのレイヤーで考えるかによって多分、
うん、
変わってくると思うんだけれども、まず、ずらさなきゃいけないことがあるっていうのはその通りだと思いますと。
ずらさなきゃいけない。
ああ、ずらせないことがある。
うん。
っていうことは、その通りですよね、と、
うんうん。
ただ、ちょっと思うんですけどね、やっぱね、時代環境的に、それ本当って思うことも多いですよ。
はい、ほうほう、面白い。
うん。うん、だから、ずれてってるっていうことってあるじゃない。だから、例えばさっきの部長課長メタファーでいくと、いや課長ってもう存在するんすかねみたいなね。
なるほど。
例えば3年後に課長になりたいですって。
うん。
いやでも課長っている？その3年後にとかさ。
うん。
つまりすごいその時代の環境の変化もものすごく早くなってるから、その目標に対して最短距離で合目的的に行くっていうことそのもの自体の、
うん、
その回転数が早くなっちゃってるみたいな部分があるから、はい、
うん、
だからこそ目的に固執しすぎるっていうのは、なんだろうな、時間の長い目的みたいなものに固執しすぎるっていうのは、
うん、
危険性が増してるっていうことでもあるような気がする。
まあ、それは絶対あるよね。その、2020年の秋くらいに、あの、イタリアの哲学者のジョルジョ・ガンベンが、
うん、
コロナ禍に対するその国の対応っていうのはこれでいいのかみたいな問題提起をしましたけど。
吠えてましたね。
吠えてましたよね。ですごい、ね、哲学界隈ではものすごく話題になったけど、うん、なんか当然、例えば移動宣言しなきゃいけないとか、
うん、
病院の中で会える人会えない人、例えば家族が死んでも直接、その遺体と対面できないとか、仮装しなきゃいけない、まあ、キリスト教圏で仮装しなきゃいけないっていうのは結構大変とかっていうのは辛いみたいなね、うん、話があって、すごく批判していたけど、そこで言ってたのも、まあ、人間は生存しなきゃ、生存権をまあ守っていかなきゃいけないのは当然として、
うん、
ただ生存することだけを至上命題にしてしまったら、まあ、生き延びることはできても、人間らしく生きることができないんじゃないかっていうのはね、うん、なんか問題提起がありましたよね。うん、
ありましたね。
はい、なんか目的だけを研ぎ澄ませたら、むしろそこから達成されることって本当に大事なことなのっていう。
あ、
なんか人間らしさみたいなのがむしろ損なわれていっちゃわないのっていう批判がね。
そうかもしれないね。
うん、
いや、あの話懐かしいですね。
はい。
ジャンルクナッシーとかと結構喧嘩してて。
そうそうそう、喧嘩してたですよね。
うん。
で、つまりなんかこう、移動宣言しなきゃいけないとか、
うん。
あの、人と人の接触をなるべく少なくしなきゃいけないっていうこと自体は科学的に正しいんだけど、
うん。
それを政府から言われたからといって、無批判に受け入れてしまうと、あの、私たちの生活の根幹が揺らいじゃうよっていう問題的なんだよね。
そうですね。
うん。
そうですね。だから、この話の延長にあるのは、先日、あの、我らが近内優太さん、哲学研究者の近内優太さんとアナキズムについて話したことともちょっと延長線上にあるような気がしていて、
うん、
ある種こう、強い目的っていうのは道徳的になっていく、
うん、
そのトップダウンから下ろされていく、みたいなね。だキャリアパスも強いこう、ナラティブで、こうなるべきとか、
うん、
もしくは来期までにこれをすべきみたいな、まあ、ある種こう強いトップダウンの道徳規範になっていくと、
うん、
でそうするとそのアガンベン的に言うと、そのそれで生は全てなんですかと、
うん、
ね、もっと生きることの意味ってあるんじゃないですかみたいな、まあ、だからそこをちょっとずらすスキルとかね、我々のポッドキャストの超相対性理論では、あの、アナキズム柔軟運動の進めみたいな話もあって、
うん、
まあ、たまに信号を無視しようぜみたいなね。
そう、メタファーとして
メタファーとしてのね。
うん、
だから、その、強い規範から逃れる準備運動みたいなことを、
うん、
なんかどっかでできることあるんじゃないかっていうことを常に疑い続ける。
うん、
そうしたときに、本当にやるべきタイミングで、その、自分の、こう逆側の、ボトムアップとしてのものが立ち現れるようになるんじゃないかみたいな、まあ、そんな話かもしれないですよね。
うん、確かに確かに。
だからあの話も二分的な話じゃなくてね、
はい、
二項対立的な、道徳が大事で倫理は不要だとかね、
うん、
トップダウンかボトムアップかみたいな話ではなくて、あまりにもこっち強すぎるからたまにこういうことやってみようみたいな、
うん、
まあ、そんな話だったと思うんですけれども。
うん、確かに確かに。
今回の話もそういうニュアンスかもしれないですね。
ね、そうかもしれないですね。
うん、
そっかそっか。だから、あの、どっちが偉いとか両立できないとかっていう話ではなくて、もし、その、合目的的な学びのみに取り憑かれてしまってるんだったら、
うん、
そうじゃないものも迎え入れようよっていう、まあ、そこの根本のスタート地点の話ですね。
そうそうそうそうそうそう。
それはもう完全に同意だよね。
うん。
ただあの、あれですよ、博報堂ケトルの代表の島さんがよく、
うん、
全く興味がないもの、興味がない場というか、自分だけだったら絶対に踏み入れない場に行くみたいな話をしてて、
うんうん、
なんか昔のアイドルの、親衛隊しかいないようなライブに
潜入してみるとか、ね。いや、その話聞いた。すげえストイックだ
なと。ストイック、ストイック。で、なんか周りの人はみんなオレンジ色 T シャツとか着て、なんかあの、サイリウム持って応援してるのに、自分だけ、なんか普通の服で行っちゃった時に、あれちょっと今日 T シャツ忘れちゃったのみたいな顔しなきゃいけないみたいな。で、行ってみたら何かがあるっていう。
うん、
あの、本屋みたいなもんだよね、
うんうんうん。
あの、買うつもりがなくても、興味がある本に出会ってしまうっていうような。その、はいはい、未来の可能性に開かれている部分を学びの中にももちろん作れるといいよねっていう、その心構えはもう完全にそうだと思うな。
うん。
うん、そっかそっか。その成長を手放すっ ていうのはまさにっていうキーワードね、ヒロさんから最初にもらったとするならば、うん、成長っていうゴールを手放して 今の学びに集中してみようよとかそういうふうに捉えたらいいんですか、
ね、そうですね、うん、そうですね。いやだからね、そのマッチョイズムっていう言葉ってあるじゃないですか。
ははマチズムみたいな、
うん、マチズムみたいな話ね、はい、でこれこれの本質って何なんだろうなって僕なりに定義したんですけれども、うんうん、まあ要するに将来のために今を犠牲にするっていう思想ですよね、
うんうん、
だからこれってある種美しい話でもあるし、
はい、
将来のために今歯食いしばって頑張る、だから筋トレとかってそういう話だったりもするじゃない、
はい、
でだからこそあの筋肉隆々になっていくみたいな、まあ、そんな話あるんだけれども、うん、本当に今を完全に犠牲にすべきなんだろう。だからこれすごい難しい問いですよね。それがその過去現在未来っていうこの時間軸はやっぱり流れているように感じるから、うん、やっぱり将来のために今っていう話の順番になるわけじゃない、
ね
ね、でそれをこう将来を手放して現在にフォーカスを当てるっていうことを、うん、まあちょっとそのバランスを考えてみようっていうそういうメッセージでもあるんだけれども、これってどうやったらできるんだろうなみたいなことは、うん、なかなか難しい問いではありますね。
これちょっとね難しくて次回もぜひ話してみたいんだけど、例えば僕この前も話したっけ、そのなんかこの前も話したの別件で、
うん、
その楽器をYouTube で教則でこのギターの弾き方こういう風に押さえてこういう運指でっていうのを YouTube 教則ビデオで見てる間はもうスクリーンショット撮りまくっていけるこの回数超わかりやすいみたいな感じで、でいざ楽器を手に取ると全くできないみたいな時に全くできない瞬間の痛みがやっぱり強すぎて、この痛みを抜けた先に自分はこの曲を弾けるようになるんだっていうビジョンを完全に忘れますね。でそれってやっぱり将来のために今の痛みを犠牲にしないと届かないじゃん、曲の演奏って。
届かない、届かない。
そのなんか今の痛みとどういう風に向き合うことができるのかが自分の中でほとんど答えがなくて。
うん、
もうぽいですよ、ギターを。ぽいですよ、
うんうん。うん。
で、なんだろう、これ、まあ超相対性理論のテーマで、ヒロさんと一回話したけれども、うん、その時の僕の仮説は、痛みを感じている自分の五感の中になんかこう深く潜っていくとか、
ほう、
あの痛みを感じている自分のをなんかメタ認知してみて、
うんうんうん、
これが今どういう状況なのかっていう、その痛みにぶつかってる自分をなんかこう楽しむっていうところに行けるんだろうかっていうのがなんか仮説として一応あるんですね。
なるほど、うん、
ただ実際やってみるとそうでもないんですよ。
わかる、
うん、痛いですねやっぱり、
うん、
でなんていうの、その結局今を手段化しなきゃいけない瞬間は常にある、
うん、あるよね。
でこの手段化、今を手段化しちゃってると思ってる時に何をその特効薬にできるんだろうかっていう問題はなんか残っているなと思っていて、
うん、それは同感。
でもその不自由さと共に生きるっていうのはいかに可能なのか、
うん
うん、これちょっと来週いかがですか。
いいですね。行きましょうか。
めっちゃ抽象的。まあ成長痛との向き合い方みたいな。
そうですね。
言えるのかもしれないね。
そうですね。
うん。
はい。
ちょっと話してみましょう。
はい。
ということで、今週は学びデザイン代表取締役の荒木博之さんに来ていただいて、この成長を手放した成長のあり方について、語っていただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください。 TAKRAM813 です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウントマークタクラム813をフォローして送ってください。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。 ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。